映画国宝より原まりひこフューチャリング井口悟でルミナスでした。あの前半の最後、曲紹介の時に井口さんのことを井口治って言っちゃいましたけども、井口悟さんの間違いです、訂正します。さあ国宝ですけれども、はい、なんかもうね、興行収入ですか、
うん、
まあ、まだまだ伸びてるってことで、
うん、だって半年以上やってますもんね、
うん、
まだそこそこ埋まってるっていうの
ない、うん、そうそうそう、ね、だって大晦日、うん、小竹歌舞伎座ってやったんですよ、うん、上映会、うん、
歌舞伎座
って小竹が許したんですよ、
小竹と東方がね、
そうそう、あの朝舞台挨拶があって、で歌舞伎座はそのまま上映があって、その他の映画館でも大晦日上映やってて、その、うん、舞台挨拶は全国中継してて、
うん、歌舞伎町の東方シネマズじゃなく て、
そうちゃんと歌舞伎座 で、
歌舞伎座で
張り緑のそう歌舞伎座で
松竹がいいよって
スクリーン貼って、
すごいよね、
まあまあそれだけのやる価値はあるよね、うん、話題性も含めて、ほう、
どっちが言い出したんだろう ねと思ってんの、
松竹が言ったんじゃないの、
松竹が言ったんだ、
分か
んない
、まあでも国宝の影響で歌舞伎見に行ってる人も増えたから、うんうんうん、まあ松竹さん的にもこう、ね、間接的になんかこう、うん、
ね伸びてるってことになるからね、うん、なるほどね、うん、
まあ、国宝はね、はい、あのアカデミー賞のノミネートの候補になってまして、
うんうん、1月22日
ですね、うん、今月の1月22日に、
残ればそこ、ね、から選ばれれば、
そう、だからまあ多分この後もいろんなところでニュースになるので、
う
ん、
ま
あ
ね、
この番組で喋らなく
て、トム・クルーズが LA で上映会開いてくれて、そうそうそう、リサイル監督となんかトークして、なんかあのトム様かなりお気に召しているようで、う
ん、まあ、まあね、ただでさえ親日家なんだからさ、うん、あでもなんか勝手なイメージだけど、トム・クルーズは吉沢亮のこと好きそうな気がする、
なんかね、それをリサイルが、うん、あの誰だっけ、渡辺謙に言って、うんうん、絶対これトムが気に入るからって言って、うんうんうん、あの渡辺謙に手紙書いてもらったらし
い、うんうん、そうなんだ、
そうそうそう、
なんかね、
あの体張って、うんうん、これだけ役を演じたんだっていうことを強く押して、うんうん、
ほ
したらトムさん喜んじゃって、
う
ん、
自分のことみたいだからね、
やっぱり、ね、トム・クルーズって本当に映画の、うん、この先の未来のっていう意味ものも含めて、やっぱ本当、本当に映画人なんだなっていう気がするから、うんうんうん、それを日本のこういう作品にまで愛を持って接してくれてるっていうのは全世界の映画人のやっぱ誇りでもあるよなって改めて思うわ、うん、はい、ちょっと話それちゃったけど、うんうん、
はい、はい、じゃあ、はい、ベストテンに他に触れておきたいようなのあります、
うん、あの今日はとにかく後半は、
うん、あのフリートーク
ちょっとあのいやいや外国語のねあのベストテンやるって言ったけど、あのはい、
予定
変更日本映画の前半の続きをやりますんで、
はいはい、
あの次週ね、うん、あの外国映画のベスト10やりたいと思います、
はい
はい、ということでじゃあさっきのベスト10でまあ喋らなかった作品とか、うん、それ以外の作品ですね、
ベスト10から漏れてしまったけど、うん、
喋っておきたいみたいな
ね
っていうのを少しお話ししていきましょう、
はいはいはい、そしたら僕はね、実はドキュメンタリー3本入ったんですよ、
はいはい、
タンデムロードをどうすればよかったのか、うん、そして小学校それは小さな社会、
うん、
でね、これ、どうすればよかったのかと小学校それは小さな社会っていうのはある種そのなんて言うんだろうね、日本のそのなんか闇と光っていうのかな、なんかこう日本らしさがなんか如実に出ている本当にあの素晴らしいドキュメンタリーだったなと思うんで、うんうん、この日本はね本当に皆さんに見てほしいなと思って、
どうすればよかったかですかね、
どうすればよかったの、のないのか、
ない
のよかったか、
ないはず、うん、よかったか。
で3本目のタンデムロードは、まあ、僕旅好きってこともあって、
はい、
バイクでね、うんうん、タンデムロードでね、うん、世界一周なんてもう、うん、それだけでロマンがあるから、
うん、でどういう関係性の2人が
当時は、まあ、うん、彼氏と彼女なんですけど、うんうんうん、でも
当時は
当時はね、
撮影中は、
撮影中は、
うんうんうん、
でも今ご結婚されて、
あ、そうそうそう、
しかも今茨城に住んでるので、
そうなんですか、
だから何度も何度も前座にはですね、舞台挨拶に来ていらして、そうで、その僕もその時一回行って、奥様の方ともお話少ししたんですけど、うんうん、そしたらまあリバイバルがかかるぐらい甘酢では人気なんですよ、
うん、
でやっぱその茨城 の、 その旦那さんの方が茨城出身、うん、北上太出身で、
うんうん、
で結婚されてお二人います、うん、住んでて、でお子さんもね生まれて、うんうんうん、で当時のことを振り返るとどうですかねって話をすると、うんうんうん、まあまあ若かったんでみたいな話をするんですよ。
でも どのぐらい昔の、
もう10年経つかな、うんうん、映画の撮られた当時のは確か、うんうん、7,8 年は最低でも経ってたはずなんで、うんうん、だからその3本っていうのが入ってたんで、うん、これはちょっとこうなんか、うん、日本のそういう闇や光っていうものを、うん、まあ描写しつつも、うん、こういう、まあ、旅っていうものを通してなんか僕たちのことをこう自分自身のことを振り返ることができる、うんまあ、映画っていうのもあってすごい良かったなと思ってましたね、うんうんうん、あとはねさっきちょっとエンタメ的なものがちょっとオーバーアクションっていうか、うん、このオフビートじゃない自然体の演技とかが、うん、あまり日本の映画では評価されてないことが多いっていう話ちょっとちらっとしたんですけど前半ね、うん、この爆弾がね、うんうんうん、佐藤二朗がね、うんはいはい、やっぱすごいんですよね、うん、
見てないんだよ
見てないんだよそうこれね実は静かなヒットでまだずっと、
うん、そうまだやってる、うん、
でこれもお客さんの話申し訳ないんだけど、うん、本当のお客さんと映画の話しかしてないと思われるかもしれないけどあのね川口の方に乗せた、はい、あの女性が、はい、映画の話になった時に私、ね、佐藤二朗の映画は全部見に行ってるんですで、はい、爆弾はもちろんですって、はいはいはい、爆弾話で盛り上がったんで、ね、深夜3時ぐらいでもねこの本当爆弾素晴らしかった、うん、佐藤二朗すごいです、う
ん、やっぱ3時間2時間半ぐらいですよねもうね2時間
そう結構長めなんで、
ね、今年の去年の日本映画長い
でねまあでも佐藤二朗に注目が浴びがちなんだけども、うん、でもあの山田裕之
山田裕貴
、うん、彼もやっぱなかなかいい味を出していて、うんうんうん、本当にそのまた別のアングルのその方向性の日本映画の未来というかその楽しみな期待をねあの抱かせてくれるような映画の一本だったかなと、うんうん、で平場の月も僕は個人的にやられた
って話をねずっと言ってるから
はい、まあ、そんな感じであの、うん、選んだ映画の中で触れられなかったのは、まあ、今日の空が一番好きとまだ言えない僕はってのもあるんだけど最近の日本映画の恋愛がなかなかいいなとは思います、はい、以上ですね
最後静かになっちゃった
浜口さんメイメイちょっと紹介します。
そうですね、
メイメイは、
まだね、あの公開して
印象公開してないですもんね、PFF 今年の、うん、そう今年あ去年か、うん、去年初めて PF 去年いろいろ初めてがたくさんあった年で、うんうんうん、PFF も初めて、うん国立フィル映画アーカイブに行って見たんですけど、うんうんうん
ピアフィルムフェスティバル、
ね、ピアフィルムフェスティバル
これはもう何十年もやっている、まあ、いわゆる自主制作映画の登竜門の第一人者っていう感じかな、
うん、そうですね、うん、でシネポートシアターでかけている作品も PFF 受賞作品が多かったりあれスコアラシップもらったやつは別にやってない、
うん、
まだ
ねやりましたね
あ、
うん、あ今年の
去年いや全体的に、
ね、ああはやってるな あのやってるな
まあまあまあそのピアフィルムフェスティバルの今年のあれはスクそこあれはその撮ったから今年作っていいよの枠ですよねでそれで撮ったのが、
う
ん走れない人の走り方ブッダうん、歌と二人のコインラン ランドリー
あコインランドリーコインロッカーじゃないね
それは鴨田明ですねを撮った、スー・ユチュン監督の最新作が上映ということで見てきました、う
ん、それがメイメイって作品ですね
それがそうメイメイって作品 で、うん、で主人公があの台湾人の姉妹の話でだからまあスー監督自身が台湾の方で、うん、でちょっと話がちょっと雑誌するんですけど、うん、スー監督実は三原氏世代にも女優さんとして出てて、
うん、
あの円健さんの事務所で働く台湾人 の、うん、あの部下の役で出てるから なんかそのやっぱりその日本にルーツがない人が描く日本での話ってすごい面白いっていうのはその走れない人の走り方でも一人そういうキャラクターがいたから分かってたんですけど、うん、やっぱスー監督もやっぱ センスというか音楽の使い方というか今回そのエンドロールで流れるこれちょっと見てからの楽しみがいいのであんまり言いたくないんですけど、うん、エンドロールで使われてる曲がすごいあこういう音楽の使い方あるのねって思ったところがあってこれは今年じゃないや去年か見れてよかったなと、うん思うので早く劇場公開してほしいなと思ってます、う
ん、まだ決まってないですよね
決まってないです、
ねうん、今年公開とは言われてるけど、
うんね、言われてるけど、
うんね、チェックしておきたいですねこれね、はい、 はい、さあじゃあまあ、あそのどっかな、あ大井どんちゃん喋ってないね、
あそうね、うん、でも大井どんちゃんって去年か、うん、そう私なかなか見る機会がなくて、うん、去年武蔵野館でやった時に見に行ったんですけど、うん、まあロケ地がすごく馴染みのある場所、
うん、そうだったんだ
なんですよ、はい、で あそこもここもみたいな感じがあって、うん、でなんだろう、まあ大井どんちゃんを見れば世界は平和になるんじゃないかと思うくらい、あ なんて言うんですかね、あの多幸感というか、うん、多幸感とちょっとの切なさみたいなのが良かったのと、うん、やっぱどんちゃんの成長記録ドキュメンタリーの、うん、ドキュメンタリーフィクションみたいな感じの、そのスクリーンと見てる間の線引きがちょっとあやあやしてくるところもすごい良かったなと、うんうん、
沖田修一監督作品です ね、
はい、
まあ、シネポートシアターでやった時には、うん、そのどんちゃんがね、あの大人になったっていうかさ、うん、まあ、中学生になった時 の、ね、たあのボイスメッセージを、う
ん、あれやあの上映してる劇場で全部やってるんですよ、
そう、
だから全部違う、ちゃんとその劇場の名前を言ってくれるから、武蔵野館でも、うん、武蔵野館にお越しの皆様ってやってました、
うんね、なんかそれいいよな、ね、いやその監督も本当、沖田監督も大きい作品もいっぱい撮ってるけど、うん、その自主制作で作品になるかどうかも分かんないところから撮り始めて、まあ、そういう今ただ監督の家族のファミリービデオでしかなかった可能性もあるものを作品に仕上げるっていうところも含めてね、う
ん
う
ん、作品を終わらせるタイミングも、うんうんうん、どんちゃんが撮られていると分かってきたからやめたっていうのもすごい良くて、
だ
からそれがその映画 の、 その、本当のことと嘘のことのこう行き来のなんかこう緩やかさというか自由さみたいなのを表しているような気がして、
うんうんうんうん、気づいたことによって、まあ、フィクションとノンフィクションの境目がはっきりしちゃうみたいなね、うんうんうん、ところは、うん、まあ、そこがまさしく成長なんだと思うね、うん、子供としてはさ、うんうんうんうん、っていうのをその映画か父親としてと映画監督としての視点を合わせ持ちながらやってるってところが、うん、であれを撮りながら商業作品も撮ってるわけだからね、監督はね、
沖田監督が今度テレ朝で松田龍平と組んで、
う
ん、
は
い、探偵さんリュック空いてますよっていうドラマをやるんですよね、あれすごい楽しみで
ね、まあ、仕事柄問い合わせは先に来ててさ、
ちょっと、うん、でもロケはあのなんかね、まあ、温泉街だからね、うん、そうそうそうそう、
さあじゃあちょっと時間なくなってきちゃうから、はいはい、じゃあベスト10に入らなかった作品で喋っておきたい作品を少し挙げてみたいと思うんですけど、
いいの、みんな笑い落語の話をするのに、
あそうかそうか、あベスト10のやつだね、
そうそうだそうだ失礼しました、はい、いやみんな笑いすごいね良かったんだけど、うん、なんかこれは私が落語が好きだから良かったのかなって思うところもあって、
いやすごい片岡玲子さんがねリポスト、うん、ご飯とこの作品をすごくリポストしてくれるんだけどさ、
野辺さんも相変わらず、うん、だからあの作品結局クロアチアの映画祭とかでもやってて、うん、クロアチアに行ってました野辺さんが、でなんかビールなんかすごい自撮りとかあげてくれてて、そうすごいなと思って、でその縁が縁なのかどうかは分からないんですけど、うん、ちょっと今年は5月に実はミネルヴァで落語会をやるのでぜひ
そうなんだ、
ちょっと詳細はまた後日という感じなんですが、うんうん、ちょっとね今年はちょっと暴走気味なので、
若い時にやれることをいっぱいやった方がいいのよ、
なんかね、やっぱ寄席とか映画館って、うん、なんか似てる、なんかその、うんそね、絶滅しそうな感じがあるところが、うんうんうんうん、やっぱすごい似た匂いはしていて、うん、なんかそういうところでなんかできないかなと思ってやるんですけど、うんうん、その
そしたら地下アイドルライブもやって
企画が通れば
やりましょうやりましょうやりましょう、
ネルヴァで
やりましょう、
ジャンプ禁止だよなそこ何だもんな
そでもそのみんな笑えは一応フィクションじゃないですか、うんうん、実は今年も映画見てきて、はい、落語家の号っていうドキュメンタリーを、うん
ね、
快楽亭ブラック市場って私はあんまり
聞いた、
は
いはい、ブラックさん知らないってびっくりした、
そうなんですよ、そうなんですよ、
ね、びっくりしたえっと思ったブラックさん映画好きでブラックさん知らないで落語も好きなのに
そうそうそうそう、まあまあ、そ通ってこなかったから、だからその みんな笑いで描かれてたそのなんか人間としての業みたいなのものがなんかマジでいるんだみたいな、なんかそのあのね2本見るとすごい面白いです。なんかあの別に楽しいことばっかりじゃないとは思うんですけど、なんかやっぱその立川談志師匠 の, その落語とは人間の業の工程であるっていうのをこう、フィクションとドキュメンタリー2本合体させたらなんか分かるような、
まあ、なるほどね。
はい、
いやちょっとそれちょっと衝撃だったのね俺は。マガイさんが快楽亭ブラックさんを知らなかったっていうことを
まあ最近出てないしね。
まあまあまあ、
ね、
あのブラックさんは各寄席から出禁を食らっているので寄席に行っても見れないんですよ ね, ね
メディアにも出てこないし、ね、
そう、うん、でもドキュメンタリーの中で、うん、映画ノートをちゃんとつけてって、うん、なんか東宝試写室とか書いてあって、うん、うわーってそこはちょっと映画好きとしては、
ね、あの人は戦後の映画を全部見るっていう勢いを持って、うん、ものすごく映画のコラムとかも多かった人なんだよ。
小さい頃からずっと映画館に、
うん、すごい、
もう、もうこもりっきみたいなところがあったらしい、
ね、昔行った時に今日ブラックさん来てたみたいな会話が普通にされてたから、うん、かつてね
だからそれだからその多分落語家の業を楽しめたのは、うんまあ、それその、うんうん、みんな笑いもなんかその落語が、うん好きっていうのとその映画を見てきたっていうのもあって、うんうん、あとあれも見たんですよのようなものって、森田芳光監督の
デビュー作
あれ私の好きな京太郎師匠がやっぱなんかどっかの回で話してたっていうのを聞いて、うんうん、ずっと見てみたいなと思ってたら、去年森田芳光特集をあ、はい、あの国立映画館でやってて、うん、それで見に行ったのでなんかすごい、
まあだからね、うん、そういう古い邦画を見始めたって聞いたので、
はい、
熊谷さんはまた一歩踏み出したなって俺も期待をしています。
2026年1本目は成瀬でした。成瀬みきおの映画を2本見てきました。
あとあとまたまた、
はい、
まあじゃあベスト10以外だと、まあ、やっぱり僕は東京タクシーには触れておかなきゃいけないと思ってはいるんですけど、
タポシータクシーだ
からね、タポシータクシーなんでね、うん、でもあののようなものもちょうど舞台があの辺だよね。
そうですね、
うん、
押し上げ
やっぱね下町はねちょっと見直していいのかなと、うん、東京の下町っていうのはねあの改めて思って、うん、あの電子取り物帳、
うん
時代劇の、うん、あれもあの辺だからね、うん、本所とかの辺が出てくるからさ、うんうん、だからまあなんかこう東京の街ってすごいやっぱり歴史があって面白いし広いけど、うんうん、まあ新しい街よりも実はそういう古い、うん、下町の方が魅力があるのかななんて思ったりもしたりしたかな、うんうん、その辺はやっぱ映画からの影響ってのもあったし、
うん、
そういうところが舞台になって映画が増えてるっていうのもなんかそれをねちょっと反映してるのかもしれない。他になんか、
うん、じゃあもうちょっとタイトルだけぐらいな感じになっちゃうかもしれないけど、うんうん、もう小泉孝監督雪の花と共にありて、これちょっと喋っとかなきゃなと思って、
はい、
今年の作品なんでね、
はいはいはい、
もうあのフィルムで撮ったその雪山のシーンはやっぱりすごい、
うん
うん、もうできないんじゃないかなあんなことっていうことをやってる作品なんですね、うん、松坂桃李主演なんですけどね、
お医者さんの
役者ですね。
ちょっと今年映画祭でチヤホヤしたかったんですけど、うんまあ、いろんななかなか、まあまあね、そう DCP でしか出ないとかね、いろんな条件があったのでなかなかできなかったんですけど、
ね、やっぱ小泉さんのやつはいつかやりたいよ ね、
うん、そうなんですよね。
前々からずっとやりたいってなかなかうまくね、うん、こうはまらないでいるけどね、
うんうんうん、あとは室町ブライ東映撮影場、
はいはい
はいはい、京都撮影場をもう丸々使った、うん、まあ今のねあの、まあ、この2025年の作品としてはこれも、ね、あんまり評価されてないけども、うん、やっぱりこう上げときたい作品かなと思うし、うんうん、あとはゴーストキラーっていう
高橋明里ちゃん、
これね、あの敵役の、
あそう、
名前忘れちゃった、
あれですよね、ベイビーワルキューレの
一作目のラスボスなんですけど、
ね、が敵じゃなくて、ああの高橋明里ちゃんに乗り移った殺し屋の幽霊が、そのベイビーワルの位置でラスボスだったの、伊沢さんと戦ってた、名前をつむせ、
うん、あのそう、
どうせしちゃったんだけど、う
んはい、が出てくるんですね、うん、で高橋明里ちゃんとそのベイビーアルキューレ1ではあんまりこう戦ったり、
ね、
アクション少なかったんですけど、
う
んうん、このゴーストキラーではめちゃめちゃアクションしてて、
うんうん、
その成長も含め、
うんうん
ね、今やね朝ドラまで上り詰めてるっていうところまで、う
ん、高橋明里って言った子は去年は夏の砂の上もすごい良かったですね。
そうなんです
よ、クローバーマリオ、うん、マリオさん、
違う、
あ違う、
うん
うんとね、
三本
そうです、
三本さん、まさひ、
はい、そう
正則さん、は
い、うん、
三本さん、
そうゴーストキラーちょっと、うん、注目というか紹介しておきたいなという作品と、あとドキュメンタリーで黒川の女たちって ね、これは、はい、これも、うん、いや重要な作品かなと思って、うん、はい、そんなとこかな。
宝島、はい、運命行く道、ね、運命の人生、うん、中山教頭の人生テスト、この辺触れてないけど、
これベスト10の僕のやつね、
う
ん、
そうそうそう、
あ、そうですね、
宝島良かったですよね、
やっぱりね、あれだけ予算かけて大友啓司監督、うん、いや
なんかいろいろ言われたけど、うん、なんかやっぱその去年漢字二文字のいい作品が多くて、しかも大体3時間前後、そうそうそう、だからやっぱどうしても比べられちゃうっていうのはあって、う
ん、国宝宝島爆弾っていう、う
ん、で大友監督ちょっと SNS 燃えかけたんですけど、うん、でもそれを撮ってもやっぱり宝島自体はすごいいい作品だったなと思うし、なんかあんまりその沖縄の問題はなんか、
うん、
無意識にこうあんまり考えないようにしてたところもあったのかなとは思うんですけど、うん、やっぱあれを見てなんかちょっともうちょっと知りたいなって思う し、うんうん、逆に知ってる人はどう思うのかみたいなもの気になるし、うんうん、でもそこにその社会意義みたいなことだけじゃなくて、ちゃんとその映画性というかエンタメ的なものも入れ込まれてたので、あれはぜひね、あの国宝爆弾、うん、気に入っていた人がいたらぜひこう毛嫌いせず見てほしいなと、
うんうん、ね、茨城ロケですからね、
筑波海軍も美穂村の方でもやっていただいたので、
ね、うんうん、第五でもロケしてますから、
う
ん、
そうそうそう、
すごいですね、
あの誰だっけ、すぐ名前忘れちゃう、最近久保田正孝さんのビジュアルがすごい好きで、なんかいつも線の細い感じのイメージだったんで、うん、ね、まあ、今回も細いと細いんだけど、うん、やっぱそのちょっとヤクザっぽい役だから、うん、こうちょっと体が大きい、いかつい感じの、ね、あの呪術廻戦のゲトの高校時代みたいな、う
ん、
あ、
ちょっと分かったんだけどね、
あのちょっと挑発でこう、うん、一つに祝ってるみたい な、うん、なんだろう、あんまり久保田くんがやる役でそういうの見ない、
沖縄の人の、
そうです、沖縄の人の役 で、 役で、ね、
うんうんうん、はい、ということで、ちょっともう時間なくなっちゃいました、
はい、まだまだ
足りない、
全然足りないよね、
ちなみに
はい、
天海さんは何本、
あ、うん、2025年、
204本、お、劇場は194本でした、
すごい、
はい、寺門くんは
多分90本ぐらいなんですけど、まあ、劇場ね、うん、はい、ちゃんと数えてね、
タポシさんはさっき言ったやっぱり90本、
うん、90本ぐらい、
うん、
あのここ多分10年ぐらい一番最小、うん、サイズ一番少なかった、
うん、いやでも見てるよね、
まあ、見てる見てる、まあ、感覚がバグって
る、
だからね、3桁でいかないとダメなんじゃないかみたいなさ、そうそうそう、
まあ見てたら100は行きたいと思うよね、そうそうそう、
だって年間に今日本で1000から1200とか普通に行っちゃってるね、公開本数が、
ね、うん、100本見ても足りないんですよね、
100本見ても十分の1なんだよ、
本当に、うん、だからそんな評論家さんだって、うん、全部見てるのかって見てるわけないんでね、うん、まあ、その中でもまあ今今回ね方が10本ずつ、
うん、はい、ということでもうちょっと時間ないので終わりしますよ、
はいよ、
はい、ということで、今日は、はい、2025年ベスト10プラスアルファ特集会でした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は1月20日火曜日夜8時からの放送です。さあ、じゃあ今日は、日本映画のベスト10やってみましたね、
はい、
ということで、あの本当は今日外国語映画もやるって最初ね冒頭に話したんですけど、
土台無理な話でした、
無理でしたね、
はい、その代わり来週またたっぷり、
はいはい、
1週間分というか1本丸々今度は外国映画、うん、
はい、
やってみた
い
と
思います。
また選べない、
ね、どうしよ う、
まあ来週までには選んでください、
はい、では次回もお楽しみに、
さようなら。